日日に正月気分もだんだんと薄れ、日常が戻ってまいりました。年末年始の帰省においては、昨年や一昨年のような自粛を求めなかったこともあり、今年は町も神社もにぎわいを見せて、少し華やかなお正月になりましたね。今年はうさぎ年ということで、お店には干支のうさぎをモチーフにした可愛らしい商品がたくさん並んでいました。そんな今年の縁起物うさぎ、そして鶴は千年、亀は万年とも言われ、長寿の縁起物でも有名な亀、なんともめでたい組み合わせ。この組み合わせといえば、あのお話と思い浮かぶ方もいらっしゃることでしょう。そう、もしもし亀よ亀さんよでもおなじみの童謡、うさぎと亀です。この童謡、日本のものかと思えば、王様の耳はロバの耳などのお話でも有名なイソップ寓話の一つなのだそうです。そんなうさぎと亀は室町時代以降に日本に伝わったとされていて、江戸時代初期に発表された翻訳本磯穂物語によって広まることとなりました。明治時代になると初等科の国語の教科書にも油断大敵というタイトルで収録され、全国に普及していったようです。皆様もご存知の通り、うさぎと亀は足は速いけれど注意散漫でサボり癖のあるうさぎと、足は遅くても地道にコツコツと歩みを進める亀の競争を描いた寓話です。お話のラストではコツコツ進んでいった亀がうさぎに勝利するわけですが、過信して思い上がって油断をしていると物事を逃してしまう、遅くても着実にまっすぐ進む者が競争に勝つという、そんな教訓が隠れています。実はこのお話のラスト、現実離れした寓話ではなく真実なようです。アメリカデューク大学のベジャン教授の研究によると、生涯という長いスパンで見れば、足が速くても長く休息する動物よりも、足が遅くても着実に進む動物の方が実際には速度が速いようで、この研究からウサギとカメはただの偶話であるだけでなく真実であることが明らかになりました。実際にカメは細胞の代謝のサイクルが遅いため成長の速度がゆっくり、その上寒くなると冬眠、暑くなると夏眠、夏の睡眠に入ります。これは体力を使う夏と冬に体を動かさず、エネルギーの消費を抑えるためなのだとか。通常動物はエネルギーを消費すると酸素を各細胞に送ります。そしてその酸素は栄養素を酸化してエネルギーに変えますが、この過程で取り入れた酸素の一部が強い酸化作用を持つ活性酸素に変わると言われています。もともと活性酸素には体内に侵入したウイルスや細菌を退治するという大切な役割がありますが、必要以上に増えてしまうと健康な細胞まで酸化してしまうため、老化の引き金になってしまいます。皆様の中にも、老化することは酸化することと同じといったことを耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、老化はこの活性酸素の影響のようです。話を亀に戻しますが、亀はエネルギーの消費を抑える生態のため、その老化へのプロセスが他の動物よりもゆっくりと進行します。また亀は水中で呼吸や心拍数を下げ、省エネモードで長時間水中に潜っていられるという身体機能を持ち合わせています。そんなところに 亀が長生きする理由があるのかもしれませんね。もしかしたら長生きするためには人間も生き急がずにコツコツと亀のようにのんびり生きていくのが一番ということかもしれません。今年は少しのんびりと心に余裕を持って過ごしていきたいものです。日誌連声の広場令和5年1月2月号でした。